ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
1月6日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
いやー、今一番気になる話題みたいな話をこう振られて、昨日はですね、いきなりさせていただいたのが、この春に進撃の巨人がもう最終回を迎えるというような話で、はい、そんなこと言ってる場合じゃないだろうというお叱りの声は本当に私のところに十分と届いております。はい、
そうですか。
やっぱりなんだかんだ言いながらですね、世間的な関心度の高さから言うと、おそらく明日から東京、千葉、埼玉、神奈川、これね、私昔から埼玉県民で、増山さんも埼玉県民だから、はい、思ってらっしゃると思うんですけれども、うん、関東の県名を言うときに、はい、埼玉県は必ず千葉の後に来るんですよ。
東京、神奈川、千葉、埼玉。
だから東京、神奈川、埼玉、千葉とは絶対言わないんだよ、これ。
本当だ、
必ず千葉、埼玉なんだよ。これどういうことなんだろうね。私ね、埼玉県で小学校上がる1年前から育って、大学卒業するまで埼玉県にいた立場から言うと、ずっとどうして千葉、埼玉なんだ、どうして埼玉、千葉じゃないんだっていうのを、気になったことないですか。
一度も考えたことなかったですよ。
私ずっと気になってて、未だに結論は出ないんですが、やっぱり未だに今回緊急事態宣言が発令されます東京、神奈川、千葉、埼玉なんだよ。順序で言うと、まあしょうがないよ、神奈川の後に来るなんて。
ここが
違うんだよね。ここがなんかね、飛んで埼玉の映画でもそうだけど、神奈川だけちょっと別格扱いで、神奈川は神奈川っていう感じがあるじゃないですか。だけど千葉と埼玉って確かにね、競合するところはたくさんあるんですけど、謎なんだよな、千葉埼玉が、なんで埼玉千葉じゃないんだと。
東京、神奈川、埼玉、千葉、
絶対言わないよね、それ。
もう口がもうね、言い慣れない
です。言い慣れないでしょ。東京、神奈川、千葉、埼玉ですよ。
本当だ。
茨城、栃木、群馬ですよ、これ。
茨城、栃木、群馬
はね、だから太平洋側から順番なんです。茨城、栃木、群馬。だそれでいや、千葉、埼玉も太平洋側から順番というのは、わからんでもないけれども、太平洋から順番なら、千葉、埼玉、神奈川だよな。
そうですよね。
まあいいや。そんなことが言いたいんじゃないんです。私がですね、大変なことになってましてですね、はいはいはい、明日から緊急事態宣言がもう確実ですよ。で、今なんでこれ2日ほど時間をかけてるかというと、去年の3月に、これまあ新型コロナ対策特別措置法というのがあるわけじゃなくて、あくまでも民主党政権時代に成立した新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部として新型コロナが指定されてるだけの話で、はい、で、これ去年の3月に、新型コロナを入れるだけでですね、総理大臣にそんな強烈な権限を、強い権限を与えるべきではないって言って、よく考えてみたら、この法律で総理大臣ができるのは、時間と場所を決めて知事に、なんか出していいですよっていうだけの話で、そんな強い権限なんかそもそもないんだけれども、でもそれでも、総理大臣にそんな強い権限を出さすべきではないって大騒ぎしてできた法律で、 まあ、今回、まあ、発令されるわけですけれども、はい、地域が区切られたのが東京、埼玉、千葉、神奈川。
はい、いいですよ。別にどの順でも。
一応ね。
一応ね。
一応やっぱこの辺こだわってみました。はい。埼玉県民も聞いてらっしゃると思いますが。
そうです。
噂によると日本放送の電波は埼玉方向に届きづらいという説も。
まあでもいろんな方
で昔は言われてましたけれど、最近はポッドキャストとか、
うん、
ラジコでお聞きの皆さんは、関係なしですから、はい、どこでも明瞭に、お聞きをいただいてると思いますけれども。
埼玉の皆さん、こんにちは。
いや、改めてそれ言わんでも。まあまあ、そんなこんなでですね、明日から緊急事態宣言が発令されるで、なんで春先にもっと揉めたのはですね、去年の3月にそれ揉めた時に、総理大臣にそんな強い権限を与えるためには事前に国会で説明しろとかですね、専門家の諮問を仰いでからにしろみたいな騒動が持ち上がって、はい、でプロセスがいるわけですよ。だからいきなり総理大臣が緊急事態宣言って出せるわけじゃなくて、専門家の会議に諮って、一応専門家のこんなものね、はっきり言ってね、厚生労働省が全部をもう事前にシナリオを組んで、そのシナリオ通りに専門家が喋るだけですから、ほとんど意味はないんだけど、でも一応プロセスというのがあるわけですね、はい、セレモニーですよ、セレモニー、でももうはっきり言って、明日の午後夜か明後日には緊急事態宣言は必ず出ます、だけど今の段階で出るとは決まってるわけじゃないんです、はい、総理大臣、首相官邸、政府筋は出す方向を決めてるだけの話で、一応これ手順としては専門家会議のお墨付きを得て、はい、さらに国会でちゃんと説明してからじゃないと出せませんっていうプロセスになってますから、はい、一定時間かかっちゃうんですね、これ、で当初は9日からって言われてたやつが、多分全部スケジュールを急いで組み直すと、まあ明日には出せるだろうということで、明日から緊急事態宣言が、はい、1都3県に出されます。そうするとですね、何が問題かというと、関東の皆さんがどうなるのかがちょっと見えないところがあるんですが、私みたいに住所、居住地が大阪の人間は、
はい、
これ私の働いてる職場だけじゃなくて、おそらくどこの職場でも関西方面、いやその1都3県の居住対象者じゃないところにお住まいの皆さんの会社は多分ね、緊急事態宣言が出されてる間、この1都3県には立ち入るなっていう話に必ずなるんです。でもすでに私が働いている大阪の局のいくつかからはですね、緊急事態宣言が出されたら東京行ってもらっちゃ困りますと。
もうそういう話来てます
か。はい。だから東京にいる人も大阪に来てもらっちゃ困ります。はい、だから、去年の秋に私がやってるいくつかの番組の中で、リモートが徐々にこう解除されて、実際にスタジオにお越しいただくという局面も年末だいぶ増えてきたんですが、これ全部ストップになりますから。はい、だから1都3県にお住まいのタレントさんであるとか評論家の皆さんが関西まで来て、テレビに出ていただくということはできなくなりますから、建前上、となると、まあリモートということになりますね、はい、で私も居住地関西なんで、関西に複数の番組があります、まあ、日本放送のために関東に留まって、関東に留まり続けると何が起きるかというと、関西でやってるいくつかの番組は、コメンテーターとか喋り手ならばそれでもいいんだけど、司会となるとなかなかリモートで司会ってできないじゃないですか。となるともう帰らざるを得ないっていうことがあって、明日緊急事態宣言が出された後だと動けなくなっちゃいますから、今日中に大阪に帰ろうと思うわけですよ、で次いつ戻ってこられるかというと、通常は、まあ3日か4日で済みますから、この間みたいにこの番組で申し上げたように、大阪に帰るときに床暖房をつけっぱなしで帰っても被害は最大4日分で済むんです。ところが今回みたいなことで、どのぐらいの長さ緊急事態宣言が出せれるかが今のところわからない、でおそらくまあ一月ぐらいだろうと言われてますけども、一月出されたらその一月間の間私は東京に戻ってこられなくなるんです。
そうですよ
ね。となると床暖房なんかつけっぱなしにしたらえらいことじゃないですか。
大変ですね、これは ね、 今回はね。
で今日家を出るときにそういうことがないように、ガスレンジはちゃんと止まってる、冷蔵庫の、蓋扉はちゃんと閉まってる、エアコンは全部切れてる、床暖房も切れてる、
確認しましたか、
全部が湯沸かし器の元のスイッチも切れてる、
はい、
ね、
何なんか忘れた。
ああ忘れた、一つ忘れた、
何をですか。
洗濯機の元栓閉めるの忘れてきた。
洗濯機の元栓、
普通閉めないでしょ、洗濯機って。
閉めたことない。
洗濯機ってつなぎっぱなしだから。だけど私基本的にですね、万が一、このジョイントが外れたら水が噴き出すだろうと、
まあ、
ところがね、そうなってなくて、最近の新しい洗濯機用の蛇口って、毎日ホースがバーンと外れると、ストッパーが中からビョーンと出てきて、
そうなんですか、
水止まるようにでき できてる蛇口があるんですが、うちの蛇口がそれかどうかがちょっとわからないんで、だから私は基本的に家を出るときには洗濯機の元栓閉めるんです、などなど全部の手配をして家を出るときにふっと気がついたんです、
はい、
ふっと気がついたんです。それは何かというと、冷蔵庫の中にですね卵が残ってたんです。で昨日今日この2日間で冷蔵庫に残ってるレタスは全部食べました。
いつもレタス食べて
ます、ね、トマトも全部食べました。基本的に腐りそうなものは全部お腹の中にしまい込んだんですが、卵だけは一時期にたくさん食べると私医者に止められてるんです。でこれに関しては諸説あって、はい、いや別にそんなもん卵をいくつも食べたからといって命に関わりませんよ、うん、大丈夫ですよというお医者さんもいれば、
はい、
私の主治医はやっぱり卵は、うん、まあ最大でも1日1個ですね、できれば1週間に2個ぐらいにしてくださいって言われるんですが、私は、うん、卵好物ですから、うん、毎日必ずゆで卵は食べるわけですよ。そうだね、まあ1日1個ぐらいはいいだろう、うんうん、である医者お医者さんは関係ないですよ、そんなもんちょっとぐらい食ったって、うん、っていう人もいますから、うん、まあ両方こう取って1日1個っていうふうに決めてるんです、うん、となると、
うん、
冷蔵庫に残っていた卵が4個だったんです。これを一気に食べるわけにいかないじゃないですか。
まあ、
でどうしたと思います？
どうしたんですか？
あのもしこの後、はい、私を街で見かけた方にお願いしときますけど、はい、私に体当たりするのはやめてください。
まさか
私のカバンに当たるのもやめてください、私現在生卵をカバンの中に入れて運搬しております。
まさかでしたね。
本当です。見たいですか？
本当ですか？
私持ち歩いてるこのカバンね、実はこのカバンのカバン素晴らしくてですね、これは実はですね、あの有名な版画家の、有名な版画家の
卵バッグに入れて持ち歩いてますよ。
宗像志功さんが全国を版画ツアーするときに、はいはいはい、持っていたという伝説の大阪のカバン屋さんが作る有名なババマンというところのカバンで、私これ愛用してるんですけれども、
かっ
こいいですよね、はい、この宗像志功が持っていたというカバンの中にこれ、ね、
賞味期限が1月10日までの卵が、
はい、賞味期限が1月10日までの6個パックを買ったんですけども、3個はゆで卵で食べたんです。実は4つゆで卵作ったんですけど、うん、2つが生卵で残ってるんですね。ほいで今日冷蔵庫をこうパサンと閉めた時に、これは卵は腐る、
まあ、確かに
絶対腐る、
はいはい、
まあ賞味期限1月10日でも2週間ぐらいはいけるとしても、うん、1月緊急事態宣言が伸びたら、うん、間違いなく帰ってきた時にこの卵は食べられなくなると、うん、どうするかと考えた時に全部ゆで卵にするということも考えたんです。
あ、そうですね、
で全部ゆで卵にすると何が起きるかというと、うん、はい、卵ってゆでると賞味期限が一気に短くなるんです。細胞死んじゃいますから。
え、生の方が持つんですか？
あ、もちろん生の方がはるかに持ちます。
そうなんですか？
何年主婦やってんですか？
だってなんか生の方がすぐ悪くなっちゃう。
いやいや、生卵っていうのは生きてますから、ね、そう簡単に死なないんですよ。だから生のまんまだったら、あの賞味期限書いてあります、これ1月10日ですけれども、はいはい、多分 1,2 週間は大丈夫だと思いますよ。ところがね、ゆで卵にすると冷蔵庫に入れてももう数日しかまず持たないんですね。あっという間に腐っちゃいます。というのはゆで卵というのは単にあの生きてないただの食品ですから、腐るんですよ。それは普通の食品が腐るように腐っていきますから。生卵というのは生きてますから、いやね、だからこの細胞が生きてる限りはそう簡単には死なないんです。だから腐らないんですよ、うん、あの細胞膜もしっかりしてますから、うんうんうん、何の話？
いや、それをわざわざ持ってきて大阪に持ってい
くっていう。だから私、この有名な宗像志功が版画を描くために全国をツアーした時の素晴らしいカバンの中に生卵を入れて持ち歩いておりますから、今日私にぶつかると生卵がカバンの中で割れるという不幸な事態が起きますので、
これはいっそのことを30分ごとに1個ずつ食べてい
く。だからさっき言ったじゃないですか、他の食品と違って卵は私は一気に食べられない体なんですよ。
大丈夫ですよ、明日から4日間卵を食べなければいいじゃないですか。
そういうもんじゃないんですって。だからね、卵は使用制限が私個人にかけられてるので、他のレタスとかトマトみたいに、昨日から今朝にかけてレタス1個丸ごと食ったよ俺は。
虫か。
どんだけ辛かったか。
本当ですよ。
レタス1個をね、丸ごとびっくり くりするほど量ありますよ。
いや、それだっていっぱいこう包まれてますからね。
私ね、最近分かったんです、うん、はい、ある時ですね、コンビニでレタスの葉っぱ洗って、はい、細かく刻んで、うん、パックに入れて売ってるやつありますよね、うん、一人暮らし用みたいな、であれ買ってた時があるんですが、はい、あれが100円とか150円ぐらいで、うん、あれいいのは世の中のレタスの値段が変動しても、あれ多分契約栽培なんで、
あ、ね、まあ、
同じように150円でずっと売られていて、はいはい、非常に経済的な時があるんですが、うん、ある時ですね、うん、自分でレタスを買ってきてレタスの皮をひっぺがして同じように刻んでみたら、パックに入ってるのなんか本当にごく少量なんですね。
そうなんですね。
レタス1個丸ごとこうみつみつに巻いてるやつをバラバラに分解したらどんだけの量あるかっていう、びっくりするほどの量ありますよ。でこれをね、大量に食べる方法を私編み出したんです。これをですね、瀬戸物の大きな電子レンジにかけられるボウルの中にガーッと詰め込んでレンジでチンしちゃうんです。そうするとね、一気にしんなっとなりますから、これにドレッシングをかけて、だけど丼鉢にね、いい、うん、3杯分ぐらいを食べられますよ。レタス、
食物繊維豊富でなかなかよろしいんじゃないでしょうか。
ニュースの話をする時間がどんどんなくなっていっているのではないかということに今ふっと気づいてしまいました。失礼しました。いや、まあこれも緊急事態宣言にまつわる、はい、私にとったら卵の生卵どうするか程度の話で済みますけれども、はいはい、うん、これものすごく影響が大きくて、うん、今飲食業だけがフィーチャーされてますけれども、うん、この期間ってイベント多いんですよ、成人式とか。
確かにそうですね、
成人式の着物を飽きなってる方とか、うん、レンタルされてる方とか、うん、写真屋さんとか、うん、美容院とかですね、うん、目に見えないっていうかほとんど報道されてないところでものすごい影響が出るんです、
は
い、
そうですね、
で当伴移動が禁じられますから、うん、多くの会社は一都三県にはね、やってこなくなりますから、交通機関だってもう今おそらくね、私がいつも使ってる航空機関、交通機関の飛行機の便数が、さらにまた一気に下がりますね、減りますね、
うんうん、
皆さんが、いやいや、為政者、政治家が考えてる以上に、
うん、
緊急事態宣言っていうのは実は影響が大きいので、うんうん、だからまあ政府としてはためらってたところがあるんだけど、うんうん、ただ今なんでここに踏み切ったかというと、まあ、一つは昨日も申し上げたように、はい、総理大臣としてはいいよ、自治体の長が出せって言うなら出してやるよ、どんなことになるか知らねえぞっていう腹なんだけども、
うん、
ただもう一つはですね、国会が近いんですよ、はい、このまんま国会に突入していくと間違いなく次の国会ではもう連日メディアと野党で緊急事態宣言を出さないからこの混乱が起きてるんです、先手を打って緊急事態宣言を出すことによって次の国会を乗り切りたいという当然政治的な思惑もありますから、だけどそういう、まあ、知事にしろ総理大臣にしろ為政者の皆さんって、私が生卵を持ち歩くようなことが起きると、うん、私生卵を持ち歩いてカバンがぐしゃぐしゃになるぐらいはいいですよ、
うん、
だけどその延長線上でこの国で何が起きてるのかという想像力がどのぐらいあなたたちにあるのっていう、うん、私はそういう話だと思うんです、
うん、これポッドキャストででもいいから聞いてほしいですね、そういう方々にね、
この生卵を無事に大阪まで持って帰れるのか。
本当ですよ、ガムテープでね、入り口貼ってね、おけなげな努力が、
本当に
ということで時間ですので株と為替をお知らせいたしましょう。今日の東京株式市場、日経平均株価4日続落しました。昨日と比べまして102円69銭安い 2万7000トンで55円94銭で取引を終えました。で為替は現在1ドル102円75銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べまして15銭ほど円高となっています。さあ辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ、4時台にははやぶさ2のプロジェクトメンバーで東京大学大学院の杉田誠二教授がスタジオに登場です。そう、はやぶさ2に関するね、様々な疑問をお伺いします。5時台は今お話にありました、明日緊急事態宣言の再発令決定へというニュースを取り上げます。ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は
番組ホームページをご確認ください。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。WHO 世界保健機関は5日、新型コロナの起源を調べるための国際調査団のメンバーが中国側の許可が下りないため中国に入国できないことを明かしました。香港メディアによりますと、民主派の議員ら50人以上が今朝、香港国家安全維持法違反の疑いで逮捕されました。去年9月に予定されていた議員選挙に向けて実施された予備選挙に関連し、国家の転覆を狙った疑いが持たれています。新型コロナに感染後、医療機関以外の自宅などで体調が悪化して死亡した人が、去年の3月から12月までで122人に上ることが分かりました。特に12月は56人でした。この56人のうち、生前に PCR 検査を受けてコロナの感染が分かっていた人は18人、死後の検査で感染が判明した人は38人でした。ロイター通信は、中国の電子商取引大手アリババグループの創業者、ジャック・マー氏が2ヶ月ほど公の場に姿を現しておらず、SNS 上ではジャック・マー氏の行方をめぐり様々な憶測が広がっていると報じています。全国サンマ棒受け網漁業協同組合によりますと、去年の全国のサンマ水揚げ量は前の年と比べて 27% 減って2万9566トンでした。記録が残る中での最低となった2019年を大きく下回り、2年連続で歴史的不漁となりました。ビデオリサーチが昨日発表した今年の正月三が日のタレント別関東地方でのテレビ CM 出演本数ランキング、1位は女優の橋本環奈さんで267本でした。2位は桃色クローバー Z、 3位は紅白でも司会を務めた大泉洋さんでした。そこまで
言うか。いやー、びっくりしました。このね、ズームオン1のニュースフラッシュ、ズームフラッシュに関して言うと、私基本的に全くタッチしてないっていうか、ディレクターと構成作家の方が決めてたアートラインナップを作るわけじゃないですか、ね、はい、でざーっとこう今増山さんが読み上げてるのを聞いて、うんうん、一番最後の年末年始正月三が日のタレントさんの CM ランキング、これだけは別なんですが、それ以外の全項目中国関連です。これ一つ一つみんな違うように見えますが、1項目目が WHO 新型コロナの起源の調査を中国側が拒否してるって話ですね。これ拒否してるというふうに報道されてません。今のところはですね、単に、外交上のっていうか行政上の手違いによって今のところ入国できなかったという立て付けになってますから、だから拒否してるとは誰も言ってないんですけど、でももうこれコロナ関連ですよね。でもう一つコロナ関連で、年末年始医療機関以外の自宅などで体調が悪化して、これなんかね、畑井雄一郎さんなんかもこれに属すると思いますよ。でね、今何が起きてるかというと本当に問題で、これ指定感染症2類以上っていうことになって、感染症の完全な防護ができてないと医者も断るわけですよ。で、新型コロナかもしれないと思うと、病院はいや、ちょっとうちの病院やめてくれっていうことになってたらい回しになっちゃって、だから新型コロナの以外の病床は全部空いてて、新型コロナじゃなければスッと入れるところが、新型コロナかもしれないというと搬送拒否されちゃうっていうことが起きてて、だこれね、今後感染者どんどん、昨日も申し上げたように、おそらく万単位で、実際は東京だけでも万単位、もしかすると一桁上いるはずですから、PCR 検査増えてくればどんどん感染者広がってくるわけで、とすると一定割合で重症者も死者も出てきますから、だから今みたいなことしてると病院に運ばれずに亡くなる方ってどんどん増えるんじゃないのっていう話は一旦横に置いといて、これも中国関係の話ですよね。はいはい、ね、その下で、中国の、電子商取引大手のアリババの創業者が2ヶ月間行方をくらましてるっていうか、一切連絡つかなくなっちゃってるって、これもしかすると当局に拘束されたかなんかじゃないのっていう、もちろん味方含みの話ですから、何が起きたかわかんないですよ。だけど、こうやって逆に言うと騒がれることで、ほっとかれたら、命奪われたり、 拘束されたりしちゃうところが、うんうんうんうん、こうやって全世界的にニュースになると、あ、大丈夫ですよ、元気ですって出してくる可能性がありますから、これはニュースでやる意味はあるんだろうと思います。うんうん、で、もう一つ、香港メディアの話ですが、うん、まさに香港の民主派の議員50人以上が、国家安全維持法違反の疑いで逮捕されたと。はい、もう、要するに、後から罪名と つけて、いくらでも捕まえられる状況ですから、うん、ほら、全部そうでしょ。うん、で、もう一つのサンマの棒受け網漁も、これ公の海で大量に中国漁船が魚を取ってることとの関連。ね、だから、実は全項目中国関連と。びっくりしました。
ズームフラッシュでした。
1月6日水曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。明日木曜日ね、飯田アナウンサーが、12月17日以来ズームに登場。
そうなんです。だからなんか年末年始の挨拶等で顔見てるからそんな感じはしないんですけど、オンエア的にはそうなんだね、きっとね。
そうなんですよ。まあ、小池都知事のインタビューにね、
そういえば昨日なんか、これから小池さんのインタビューですって言いながら出てったような気がするな。
今朝もね、その内容触れてますんで、よかったらラジコのね、タイムフリーでお聞きになってください。
わかりました。じゃあ明日それを聞くということになるんでしょうか。うんうん、
ね、お話もあるかもしれません。
私でもそれまでに卵が潰れてたらショックで残らないかもしれません。
まあ、そろりそろりと帰ってください。気をつけて。さあ、メールご紹介しましょう。この方は名前がないのかな？
はいはい。
名前
知ってます。でもね、さっきのニュースでね、はいはい、宮崎優子さんね、これ原稿の中で、はい、東京、埼玉、千葉、それに神奈川って
それって配慮ないの？
気がつきました。
気がつかなかった。まあ、本当だ、
まあ、それだけのことですが、思わず笑いそうになったんですけど
その話題の続きなんですけれども、ラジオネーム星たくさん、横浜市にお住まいの方ですね。この方、神奈川県ですね。こんにちは。先ほど話題になった都道府県の呼び名ですが、全国だとこのような順番になっているようです。総務省がつけている順番、総務省が都道府県につけている順番は下記のようになっていますということでね、こんな感じになっています。
総務省は何、
だいたい地図上の順番、あ、違う。
いや、なんだろうな、この順番は何の順番だろう。だってこれで言ったら関東地方を言うのには、はい、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川って言わなきゃいけなくなりますよ。
あ、
そんな言い方しないよね。
確かに。
まあ、とりあえずこの番組では、伝統的にでも日本放送のリスナーの方は、はい、うん、東海道地区に多いんでしょ、電波の届く範囲でいうと。
そうで、千葉の方、
ですから東京湾沿いですよ ね、
そうですね。
となると、まあ、やっぱり伝統的にたくさんいらっしゃるリスナーの方を優先して、東京、神奈川、千葉、埼玉、あ、やっぱりそうなのか
いや、
埼玉県民の皆さんごめんなさい。
でも大丈夫、今平等に聞けますから、もうじゃあその都度ね、順番変えていきましょうかね公平にね、
バレないように
ちょっとずつ、はい、ちょっとずつやっていきましょう。さあ、ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は、はやぶさ2のプロジェクトメンバー、東京大学大学院の杉田教授が登場です。さあ、ではここでゲストの方の登場です。探査機はやぶさ2のプロジェクトメンバーで画像観測の責任者、東京大学大学院の杉田誠二教授です。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、なんかいい感じですね。どうでもいいですけど、すごい焼けてますけど、なんか、それは何ですか？
コロナ自粛で散歩しすぎまして、
コロナ自粛で散歩しすぎて日焼けした。
わけわかんないですね。朝早くに歩くようにしてたら、
そうです
か。ゴルフしてたんじゃないかって言われるんですけど、
ゴルフじゃないんですか。いや、なんかいかにもね、年齢から言っても体格から言ってもね、ゴルフ焼けっぽいですよ。
はい、全然できないです。
すごい眉毛のキリッとしたね。まあ、最初沖縄の方かなと思ったらそうでもないんですね。
あ、そういうふうにあれなんですね。なんかね、全くそういうのと関係ない
です
、
ね。どちらの方ですか？
静岡。
静岡ですか？
はい。
静岡ですか？いや、私ね、羨ましいんですよ。なんかね、こう、はやぶさ2みたいなののプロジェクトって夢があるじゃないですか。そこになんかこう、もう好きなことやってて、給料もらえてって。なんか。
それはね、その通りです。
おっしゃる通り
です。おっしゃる通りです。 ただ、ああ、ただって言っちゃいけないですよね。いや、今は本当に ありがたいなと思いますね。ミッションがうまくいきましたんで。ただ、
あ、そうだ、ごめんなさい、先に言うの忘れてました。
はい。
ハヤブサ2ミッション完遂おめでとうございます。
ありがとうございます。本当にありがたいです。
ね。
ハ
ヤブサの最初のやつも関係してるんですか？
いやね、私は、関係してないんですね。
2からですか？
2からです。
ということは、完璧に、こう、2が行ったのは杉田先生のおかげと。
それは、どう考えてもそうじゃないこと
が何人ぐらい明らかに携わってるんですか？
まあ、これよく聞かれて、私しっかり答えられないんですけど、現場でいる人は、毎日毎日いる人は、30人とか50人ぐらいでやってるんですけど、開発するのはそれより一桁多くて、関連しているその部品を作ったり、いろいろ関係したソフトを作ったりっていうと、さらに一桁多いと、まあ、そういう規模感でやってますね。
ちなみに、総予算ってね、NASA なんかに比べるとむっちゃ安いと思うんですけど、いくらぐらい？いや、
ありがとうございます。我々は300億円で大体、
300億。
政策結構これは日本の科学予算として大きい額ですね、ただこの後を追いかけているアメリカのオサイリスレックス探査機、これはほとんど同じ目標で同じような惑星、小惑星に行ってるんですけど、こっちの方は1000億円でやっておりまして、
今年かな、中国が月の裏側かなんか行ったじゃないですか、探査機着陸させましたよね。あれでいくらぐらいのプロジェクトなんですかね？
あれはあんまり考えたことないですけど、まあ、
中国の予算って分かんないですからね、
日本で同じようなものを作ったら、1000億はかかると思いますよね。アメリカで作ったらもっとかかると思いますね。
いや、私は、ハヤブサ2は大変感動しましたし、高く、これ以上表現ができないぐらい高く評価してるんだけれども、どうもですよ。月、どうしていかないんですか？
ああ、それは、二つ理由あります。まず一個は、月は日本は近々行きます。それからかぐやという探査機はあって、着陸はしないですけど、周回衛星はやってるわけですね。
でも着陸するとなると、私の素人ね、私基本ネックランの文系人間ですから、素人のこう発想で言うと、言うても小惑星ってほぼ重力がないに等しいですよね。で、重力がないに等しいところに、まあアプローチ、だからその速度合わせてアプローチするのは大変だろうと思いますけど、アプローチしていくのと、月みたいに地球の何分の1とは言いながら重力のあるところに、ぐーっと落ちていくのを、こう、噴射しながら、支えて着陸するのでは、やっぱり重力ある方に着陸する方がかなり難易度高そうな気がするんですけど、
いや、そうでもないんですか？おっしゃる通りですね。必要なエンジンとかは、重力、これ、専門用語で重力天体なんて呼んだりするんですけど、今おっしゃった重力がたくさんある星に着陸するのと、非常にちっちゃい重力、リュウグウだとか糸川に着陸するのは、必要なエンジン のサイズはだいぶ違うわけですね。ですから、その必要なエンジン大きいところに行くのは、それは大変です。ですが、そこだけで勝負してると、ある種もう、誰かが行った場所に、また行くわけで。
いや、私ね、ぜひね、見たいものがありました、ね。
そうですか、
私は信じてます。実際にアポロ11号 の着陸をテレビで見てた世代ですから、1969年中学校の時に、西山千さんっていう同時通訳のよくもう本当に聞き取れない日本語でアポロが着陸して、アームストロングさんが船外に出てくるやつを生で見てる世代ですから、あれは本当にあったと信じてますけれど、その後いろんな陰謀論で、いや、あれは実際なかったとかって話があるじゃないですか。
一時期流行ってましたね。
あの時立てた星条旗のところに日本の探査機行って、あるっていうのをすごい見たいなと思うんですけど、ダメですか？
それはちょっと私は賛成は難しいですね。興味はありますけど、そうですね。いや、アメリカがやったことが正しかったっていうことを示すことにしかならないんで。
そうですね。学問的には皆無です、ね。
いや、学問的にはあれだし、日本人の人が基本的には税金でやるんだとしたら、うんって思います。
まあ確かにね。
それはおっしゃる通りです。アメリカや中国がやってないものをやった、よっしゃーっていう方が喜ぶんじゃないかなという気がします。まあ、そうですね。
今回やっぱり小惑星に、降りる意味、私の基礎知識で言うと、小惑星には、S 型と、それからなんとか型、C 型とあって、要するに完全な、ただの石だけじゃなくて、水とか炭素とかあるところは、生命の起源に直結する何かがあるんじゃないのっていう、今回のハヤブサ2っていうのはそういうミッションでしたね。
いや、もうおっしゃる通りですね。大体最初の質問はそれで、私が今の答えを。
あ、すいません。
いやいや、だから、いや、ちょうどいいんです。そこまで分かった前提でお話できるんで、本当にありがたいですね。
っていうので言うと、今回、採取してきましたよね。はい、案の中で何がありそうなんですか？
と、まあ、いろいろなものがあるわけですけど、まあ、どっから言おうかは難しいですけど。
それで言うとね、誰も解説してなかったこと、くれなかったことが一つあって、専門家に聞いてみようと思った
んですけど。どうぞ、ぜひ。
あれ、カプセルの中身を開けるのに、何ヶ月かかかりますよっていう、つまり真空の中でパッケージ開けないと、外のものがパッケージに入ると、外の大気中にあるものと中にあるものとの区別がつかなくなるから、完全にクリーンな真空状態を作り出して、中が、パッケージの中は多分真空なんで、開けるという作業が必要だろうと、まあ分かるわけですよ。それな多分何ヶ月もかかるんだろうなと思っていたら、すごい早い段階で、なんかこんなもの入ってましたって写真が出たじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。
相手どういうことですか？
わかりました。じゃあそこの説明から。じゃあまずですね、この一個前の質問に対しての答えが、今の質問に対しての答えの第一個になるんで、一番面白いと思ってるものの一つは、やっぱり我々の体を作っている基本材料である、その生体分子なんて名前を呼んだりするんですけど、実際の我々の体に見つかるあの脂肪とかアミノ酸とか、あの似て非なるものと本当に使われてる分子ってやっぱりいろいろあるわけですよ、でその本物 の例えばグリシンとかアラニンとかって我々の体作ってるアミノ酸がもし隕石の中に見つかった場合、普通はこれは地球の中でまあ混じり込んだもんだと思うわけですよね、だけど今回はさっき説明してくださったように、あの全くそういうものが入り込まない状況で全部やってきてますから、それを見つけられたらそれはものすごい発見になると。これが一個、
つまり、生命の起源は地球で偶然に地球だけで誕生したもんじゃなくて、で小惑星の中に材料みたいなものがすでにあって、生命自体の根源が宇宙から来たんじゃないのって話ですよね。
そういう感じ
で、ね、そこまで言えないんですか？
そこはなかなか説明は難しいんですけど、でも材料と本物の生物ってやっぱりまたちょっと違うじゃないですか。材料は宇宙からやっぱり来てることはまず間違いないんですよね、だけどどんなところまで作られてきたかって、これは大きいクエスチョンマークがあって、そこに一定のしっかりとした答えを出せるだろうっていうのが今回のハヤブサ2のサンプルの分析で分かることなんですね。
ほうほう、
だから炭素で入ってきてるだけだったらもうきっと入ってるだろうけど、あるいはタンパク質で入ってきたらこれはびっくりすることで、これ多分ないと思ってるんですけど、アミノ酸ぐらいまでできて入ってきてるだろうか。こういう話になります。
タンパク質というのは生命活動の中でしかできないものなんですか？
私はそう思ってますけど、それはいわゆる大学の先生が勉強してそう思ってるだけですから、これやっぱり調べてみないと、ね、
タンパク質の元になるアミノ酸までは自然にできることもあるって
ことですか？それはあります、はい、でそういうのは隕石の中でも見つかってるんですけど、生体で使われてない変なアミノ酸は、これはもう地球上にあんまりないもので、そんなもの入ってるんだから、これはコンタビっていうか、その混じりものじゃないと。
なるほど。
宇宙から来てる。
地球にそもそも存在しないアミノ酸が隕石の中から見つかったら、これはもうその隕石由来だろうというところの想像がつくわけですね。
そうです。で、それは実はもうすでに見つかってるんです。
だけど、地球上で普通に存在するアミノ酸と同じものが隕石から見つかっても、それは落ちてきて回収されるまでに混ざった可能性があるっていう見方ですね。
そうです。それ、今度ので見つかったらそうじゃないと言えるんで、これはもう、ハヤブサのサンプルでしか言えないことなんですね。
それだったらさっきの話で、完全なクリールーム、ルームで真空にしたところで、蓋カパッて開けないと、普通のその辺でカパッて開けたら意味がなくなっちゃう
わけで。おっしゃる通りです。
だけど、もうすでになんか石の写真とか出てるじゃないですか。あれって何なんですか、あれ。
で、それが、ちゃんとやったんで、割と数日できっちりできた。
もう全部やった。
それはもう真空をバンバン引いて、でもう絶対に空気が周りから入らないようにやって、それで中に慎重にこう取り付けて、で開くっていうところもできて、それで OK だったんです。
なるほど。
で数ヶ月っていう話は、その結果いろいろ一個一個の粒を取り出して話を分けて、それでもう大体計画が決まってるわけですけど、いろんな、精密分析があって、その結果が出てくるのには、まあ、おそらく半年ぐらいかかるでしょうと。
その研究する期間に、まず運ばなきゃいけないんですよね。そんな状況の中で取り出したものを、どうやって運ぶんですか？
それは、また、別の真空の容器の中にきっちり収めて、それで、向こう側でも同じようなことでできるように、準備をしてるのか確認して、それで持ってくと。
偉いことですね、それ。
これは持ってくのは大変ですね。
あらまあ。
コロナはもう大敵ですね。
コロナ関係あるんですか？
つまりデータだったら、単に伝送して、電子メールやら何やらでこうやればいいんですけど、今度は物品ですから、 これなんかの宅配便に任せるわけにもいかないっていうか、それって結局人が持っていくわけですから、宅配便だってその機械が持っていくわけじゃない、あのことによると人がこう抱えて持っていったりすることすら あるわけです。一番それが安心ですから、強盗とかあんまりそういうのはないので、とにかく間違いが起こらないように。でもこれコロナがあったらそうやって人の移動はものすごい制限しないといけない。
なるほどね。
オーストラリア行って取ってくるというか、その回収してくる現地の人たち、あれ高速物体が空から飛んできてぶつかる話ですからね。僕も許してくれて協力してくれたなと。
オーストラリア、
よっぽどいい関係作ってないとできない。
いやそうですよ、だってこれごめんなさい、これ僕の独り言ですから聞かなかったことです。いやここから先言うことは聞かなかったことにしていただいて結構なんですけど、だってね、大気圏内を突入してきて地上まで落ちるということは、弾道ミサイルの弾頭を地上に落とすのと技術的にはほとんど相似系ですから、軍事技術に直結してる話だから、それを自国領内にそれをその作業をさせるなんてことはよっぽどの信頼関係ではできないですよね。
いや本当おっしゃる通りです。だからこれはいやあんまりなんか国威発揚みたいなことを私言うのもあれですけど、でも、ね、これ一つ日本の力だと思うんですよね。平和にやってきて信用があるからそういうことを許してくれる国もいるっていうことで、
これってあれですか、鹿児島から打ち上げたやつでしたっけ。
そうです、そうです。
固体燃料、
いや鹿児島じゃなくて県は一緒ですけど、種子島になります。
種子島、はい、液体燃料、
液体燃料です、
打ち上げてるやつです、
はい、だから一応輸出許可を一応取ってあるんですね。
え、
日本から。
ああ、そういうことなんだ。また手続きややこしいですね、それで。
随分遠回りなんですけど、
本質的な話を聞く前に一つだけ、どうしても個人的興味で聞かせてください。先生、宇宙人っているんでしょうか。
それは絶対いるのは、その質問は簡単に答えられちゃうんですよね。いるんですね。いるんですけど、見たことありませんし。
まあまあ、これだけ夜空に恒星があって、銀河の大きさであるとかっていうのを考えたら、それはまあ、いるだろうな、どっかにっていう感覚ですよね。
まあまあ、それに近いんですけど、でも、まあ、いろいろと生命の起源みたいな研究、私自身もやってきて、で、材料みたいな物質がどれだけ宇宙にあるかって考えると、結構たくさんあるんですよね。
なるほど。
で、その次に今の辛坊さんがおっしゃった、その掛け算の議論で、これだけの可能性がありますよって考えたら、それはいないと考える方が難しい。
なるほど。いや、私も全くそう、ただごめんなさい。
ただ、それが、UFO みたいな形で今来てるのかとか、我々がこれから近い将来のうちに見つけられるのかとか、あるいはなんか通信できるぐらい相手も文明を持っててって話になると、急にこれは分からなくなってくると、まあそこがどう見るか、
そうですね。いや、私全く先生と個人的に同じ感覚なんですけども、だから聞くんですけど、私の知り合いの女性でですね、辛坊さん、私絶対ね、私たちの間に宇宙人紛れ込んでると思うのっていう人がいるんですが、どうしたらいいでしょう。
いやいや、それはそれで、そうかもしれないって、いやいや、別にそれで困らないというか、いや、まあ私は絶対ないと思ってるんですけど、
私もね、
それを
どう、これ否定したもんかどうしようか、すごい迷ってですね、そうだねって言っちゃったんですけどね、
いや、
綺麗な人だと思うんですから。
いや、きっとそういう話だろうなとちょっと思いながら、愛聴してたんですけれども、
すいません。
いやいや。
で、本論に入りますが、先生、その中で何を研究されてたんですか。
そうですね、研究はまあ、ざっくり言うと、リュウグウの研究で、私は探査機の専門家というよりは、リュウグウとか小惑星、
小惑星の方が専門なんですか。
そういうことになります。だから、よくテレビで説明をされる津田さんは、もう、探査機の専門家で、もうとにかく彼が探査機を操って、まあ、彼だけじゃなくて、彼が率いるチーム全体でやってます。
機械的なものは。
ええ。で、もう弾道がこう目に見えるとか、あんまりいい加減なこと言ってないんですけど、その頭脳面積でこうバッとやるから着地もできる。で、我々の方は、リュウグウそのものの画像を見て、これはこういう星だとか、ここのところはこういう風にできているから、こういう状況じゃないだろうかっていうのは、隕石の分析だとか、他の小惑星のいろんな他の探査機のデータと、総合的に組み合わせて、こうじゃないでしょうかって進言して、それで、着地点だとか、ここに行くべきだとかっていうのを、まあ、みんな議論するための材料を出すというのが仕事になると。
いや、そのために今回、あれですか、その先生が開発されたようなカメラで、リュウグウの表面見ながら、着陸地点はあの辺だみたいな資料を出されるわけですか。
そういうことになります。
いや、そうするとね、 とんでもなく遠くにある星じゃないですか、はいはい、ね、そうするとそこから出た電波が地球に届くまでだってだいぶ時間かかりますよね。
おっしゃる通りです。
どのぐらいかかるんですか。
これは片道が16分とか15分とかそういう感じなんですね。
16分、となると地球で見てる映像は16分前のリュウグウの映像ですよね。
そういうことになります。
でそれ見て指令を出して、その指令がリュウグウに届くまでにまた16分かかるんですよね。
そういうことになります。
でそれ着陸したとして、それが成功したか失敗したかまたこれ16分かかってデータが届くわけでしょ。
そういうことになります。
むっちゃ神器臭いっすね。
だからこれそのままこうやって今おっしゃったような感じ、まあそれが一番本質なんですけどね、待ってると全然間に合わないんで、もう墜落するわけですね、
はい、
だからまあ2つやるわけですけど、1個は自動プログラムをちゃんと入れておいて、何にもしなくてもちゃんとこうある方向にこうプログラムに向かってこう進んでいくようにする、はいはいはい、だけど小惑星はもう非常に不規則な形をしてて直前になるまで形も分かんないわけですから、もうその都度都度の判断する、なので、はい、次の10分は、30分何しなさいっていうのを、指令を送ったら、15分後に、あっちから今こうなってるっていうのが来て、それを見て、その次の30分後に何やんなさいっていう、
こ
う、似て先を送るような、そういうのをやって、で、いわば人間がですね、全体のコンピュータシステムの中にこう、入ってるみたいな。だからその人はすごい疲れるんですけど、もう15分ごとにこうどんどんやっていく。そうやって柔軟に対応していくと。そういうやり方をしていて、で、そうするとその何千億円ものお金を使わなくても、人類の誰もが行ったことがないような特殊な星に行って、こういう生命の起源に関係するようなサンプルも取ることができるということで、まあ、JAXA は、これで日本は世界一になろうっていうふうにチャレンジしたと、そういうことになります。
それ300億はね、まあ、私がお金出してるわけじゃないから適当なこと言いますけど安いっすよ。
いや、ありがとうございます。
本当に、それだけのことをね、300億でやれって言われても普通できないですよね。
いや、まあ、私はちょっと内部の人間なんですけど、そう言っていただけると本当にありがたいですね。
その今回のリュウグウっていう小惑星が、例えばですよ、地球の引力に引きずられて地球に激突する、まあ、リュウグウじゃなくてもいいんですけど、他の小惑星はそういう可能性は常にありますよね。
あります、あります。
ある日突然なんか小惑星が発見されて、あれ軌道計算してみたら、おい、ぶつかるぞみたいなことがあるじゃないですか。
あります。
もしリュウグウサイズの隕石が地球に激突したらどうなります？
激突したらですか、1キロサイズなんで、あれ直径1キロぐらいなんで、はいはい、まあ人類の、文明みたいのはかなり大打撃になるという感じですね。気候が大変動しちゃうようなことになります。地理がわーっと上がって気候大変
動。1キロぐらいのものでもそうなっちゃうんですか？
結構それは大きく影響します。
でね、それだ、アルマゲドンという映画があったじゃないですか。ね、その小惑星に核爆弾仕掛けて、ぶっ飛ばして割っちゃうっていう、あれって現実味のある話ですか？
ですね、まあ、これ2つ答えがあるんですけど、1個はそれは やろうと思ったらできる。だけどもう1個の答えは、あんまりいい手じゃないっていう。それよりはこうちょんと
押してやるだけでいいってことですか？
ずらしてやるのが一番いいですね。
あ、ちょんと押してやるだけで軌道は変わるんですか？
それはどのくらい前に見つかるかによりますよね、
はい、
明日ぶつかってくるじゃもう当然遅いわけですけど、こういうのは30年前とか20年前に見つければ、
はい、
ほんのちょっと押せばもう地球の半分とか距離を移動させればいいんで。
それ30年前に見つけて、それが30年後に地球に当たるっていう計算はできるんですか？
それは丁寧に望遠鏡で観測すれば、今の技術でそういうことは予測できる。
でもね、今年かな、去年か、うん、去年発見されたいくつかの小惑星で、本当に直前にならないと分かんない数十メートル規模の小惑星ってのいくつかありましたよね。
そうなんですよね。でね、それはだからちっちゃいんで、見つけるのがなかなか困難なんですよね。数十メートルだとやっぱりなかなか見つからない。
じゃあその数十メートルぐらいが当たるとどうなるんですか？
数十メートルだとですね、例えば実は2017年ね、
ツングースの大爆発ですか？
それよりもっと最近でチェラビンスク隕石っていうのが、
ロシアに起こったやつですね、
はいはい、あれは大気圏に入ってくる前が20メートル弱、十数メートルぐらいだったん
じゃないか。あれで十数メートルだけど、シベリアのかなり広い範囲が、ほとんど誰も住んでなかったところだから何も起きなかったけど、人が住んでたら大惨事っていう話だったじゃないですか。
あれ50メートルから100メートルぐらいの大きさなんで、でこれ2倍違うだけで、重さで言うと10倍違っちゃうわけですね。直径はその重さが
3乗2の3乗ですからね、
なるんで、はい、だこの辺ぐらいが結構一番この危ないポイントで、で逆にそれよりもっと大きくなると、まあ、そうめったにぶつかってこないんで、まあ、ツングースカとチェラビンスカ ク、なんだか知らない 両方ともロシアに落ちるわけです。まあ、国土広いですからね。
いや、
まあ、
この辺が。じゃ仮にですよ、仮にですよ、直径30メートルの小惑星が3日後に東京に直撃しますみたいなことになったとき、どうしましょう。
3日後は厳しいですね。それはもう、なるべくみんなで逃げるしかない。
どこに逃げたらいい
の？それはちょっとこういう惑星科学とかやってる人に聞いても、その、役に立つ答え出てこないんで、ちょっと申し訳ないという。
これが最後の質問かと思うと、自分が情けないわ、俺は。本当に。
でも興味深いお話ばかりでした。
あやむさつの質問があんまり
ごめんなさい。もう一遍来てください。すいません。
いやいやいや、ちょっと調子乗りすぎました、
ね。いやいや、面白かったです。すごい。
いや、でもいろいろ。
私ね、私ね、文化系ですけど、知りたいことはいっぱいあるんで、また教えてください。
わかりました、
はい。だってそのうち分析結果も出てきますからね。
あの近く。
はい、お待ちしております。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい、東京大学大学院の杉田誠二教授でした。
ありがとうございます。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
1月6日水曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。さあ、エンディングリクエストコーナーです。
今週は元気の出る曲ということでお届けしております。月曜日ウルフルズ、火曜日広瀬香美さん、
うん、
実は私、元気が出る曲と聞いた時に真っ先に思い浮かぶのは、
はい、
もう間違いなくマッキーのどんな時もなんです。
ああ、どんな時
も、ね。牧原紀之さんのどんな時も元気出ませんか？
うん、出る出る出る。明るくなる。
でもな、大丈夫ですか？牧原さん、うん、去年逮捕されたよね、確か。
大丈夫です。
大丈夫ですか？はい、あれ、判決出たか？出てますね。はい、出てます。
OK です。
出てますね。うん、あ、OK です。OK ですか？じゃあ、マッキーのどんな時も。
お願いします。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間受け付けていますのでね、明日の放送で扱ってほしいニュースや話題、辛坊さんへの質問なんかも送ってください。ツイッターもチェックしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。明日、緊急事態宣言の再発令決定。政府は新型コロナの感染拡大に伴い、明日7日に緊急事態宣言の再発令を決定します。効力が発生するのは明日7日の夜か、あさって8日の見通しです。
明日7日の夜に発行すると、効力が発生するということになると、私は、当範移動を封じられてしまいますので、今日明日中に大阪に帰っておかないと、週末の大阪発の仕事に差し支えるということで、申し訳ありませんけれども、ちょっと大阪の方に帰らせていただくということで、来週以降、この番組は、まあ、木曜日バージョンですね、関西支社を通じて、松山さんと、今もうほとんどタイムラグないですからね。今実際こうやってお聞きの皆さんは、あのスタジオの模様が目に浮かぶかどうか分かりませんけれども、うん、アクリル板を隔てて、はい、まあ大体 1.5 メーター弱、いや2メーター弱ぐらいの距離で私と増山さんはこう対峙しながら喋ってるわけでありますが、はい、木曜日バージョンということになると、東京大阪500キロ離れたところでお互い喋るんですけども、うん、全く違和感ないっていうか、うん。
聞いてる方は全然ね、この区別つかないですよね。
あの音響システムどうなってんだぐらいすごいですよね。うんうんうん、多分聞いてらっしゃる皆さんは来週以降もですね、うん、違和感なくお聞きをいただけると思いますので、うん、その辺は安心していただきたいんですが、私は緊急事態宣言で大阪にどうしても帰らなきゃいけない。帰ると、まあ、最低1ヶ月で、前回のケースで言うと、前回覚えてますか、最初4月7日に出されて、で一回延長になったんですよね。最終的にはほぼ2ヶ月、5月25日まで続きましたから、はい、まあ、今回は私はね、そこまで続かないんじゃないかとは思いますけれども、可能性としては十分ありますので、一月半ぐらいは東京に帰ってこられないということを前提にすると、
うん、
まあ、冷蔵庫の中のものが腐っちゃいけないということで、昨日今日にかけてあるもの全部食べて、はいはい、残った生卵だけは今カバンの中に入れて持ち歩いているという、なんとも悲惨な状況になって、もう今日ね、本当にね、抜き足差し足そうとかありますから。
ゆっくり帰ってくださいね。
はい、で と3県が、はい、緊急事態宣言の対象です。だからね、一つ注目なのは、大阪が対象になってないんですよ。
そうです
ね。で、いわゆるそのベッドの状況で、まあ、医療的に逼迫してるという話になってますよね。はい、で、逼迫のパーセンテージを見る限り、大阪の方がパーセンテージ高いんですが、うんうん、ただ、まあ、感染者数の推移を見ると、まあ、比較的東京に比べると大阪落ち着いてるかなと思うんですけども、うん、大阪が突出して、東京に比べて感染者数が人口当たりで少ないかというとそうでもないわけで、そうすると、まあ、1都3県だけ封じることに何の意味があるんだっていうのはぶっちゃけ、ここで1都3県以外の人たちが東京に入ることを封じますって話だと、経済的ダメージ以降の、感染防止対策として効果があるのかということに関しては、もう、昨日もお伝えしてますようにね、
はい、
結論は一つなんですよ。本気でこれ感染防止しようと思ったら、うん、今、相当東京では感染が、今日も1500人って言って大騒ぎしてますけれども、これは昨日も言ってますし、その前も言いましたけど、はい、実際東京の感染者って、その一桁か二桁多いはずです。だから結局どれだけ PCR 検査するかということで、そのうちの何パーセントをあぶり出してるかということに過ぎないんで、やっぱり 1% から 2% ということになると、まあ何万人から何十万人感染してる可能性があると思いますよ。それ検査全員に一斉にしたらそのくらい出ると思いますけど、だから結局自分がウイルス持ってるかもしれないと。
うんうん、
で、この自分が持ってるウイルスを誰かに移すと、その誰か、移された誰かが高齢者であったり、あるいは持病を持ってたりすると命に関わるので、自分がウイルスを持ってるということを念頭に動きましょうねと、もうずっと申し上げてるんで、それ以外方法はないと思いますよ。だって、もう本当に、例えばある病気、重大な感染症、例えばエボラのような感染症があって、水際で止めなきゃいけませんという時に、そこで徹底的に PCR 検査をして、ウイルス持ってる人間、まあ、他の病気の場合は発症しない、ウイルス持ってないと発症しないとかね、そういうケースと今回みたいにウイルス持ってても発症しないっていうのとは、だいぶ次元が違う、はい、防止策を取らなきゃいけないっていう厳しさはありますけれども、そういう水際で止められるようなケースでは検査をして止めるというのは大切ですけれども、ここまでウイルス広がってる状況の中で、感染してる人をウイルスで検査で炙り出して、炙り出した人だけを、これがね、かえって危険なんですよ。もう、だって今の PCR 検査って3割見逃しちゃうわけですね。で、年末年始に田舎に帰るに際して PCR 検査しましょうみたいな話に一部あって、はい、PCR 検査してる人いますよね。でも3割見逃しちゃってるわけだから、何が恐ろしいかっていうと、10人検査を受けて3割はウイルス持ってても見つけられずに田舎帰っちゃって、俺は PCR 検査受けてるから大丈夫だって言ったら一気に広がる。
そうですね。
で、PCR 検査って3割見逃しちゃってるということを前提にすると、PCR 検査しようがしまいが自分が持ってるかもしれないということで行動することが大切なんで、
ね、
PCR 検査受けたから陰性ですって言って、うん、振る舞う方がよっぽど危険だって、うんうんうん、論理的に考えたら分かるはずなのに、PCR 検査で受けてるから大丈夫ですっていうような現地がまかり通るようでは、そう簡単に感染止まらねえぞこれって、うん、だけどこう申し上げてて、定点観測有楽町のとあるカフェ、
はい、
今日見てたら、はい、初めてですね、初めて見ました。何が見たかというと、まあ、オープンカフェなんですけど、外はもう寒いから、今日相当寒いですからね、さすがに、まあ、客の数も少ないのかして、はいはい、オープンカフェの店の外の部分は閉鎖されてました、うん、で店の中はお客さんいっぱいなんですけど、見たら初めて見たのは、今まで外から見てて、中のお客さんでマスクして飯食ってる人一人もいなかったんですけど、今日は何人かいました。
あ、マスク会食ですか、いわゆるね、
うん、だから多分その料理が来るまでなのかどうなのか分かりませんけれども、うんうん、今までその店の中にいる人を外からずっと観察してて、うん、マスクして飯食ってるやつなんか誰もいねえよなと思ってたんだけど、今日初めて見かけましたから、若干意識は上がってるかなっていう感じはしましたけど、
いいですね。
でも去年から12月の初めからその店の前で私立ち止まってずっと店の中を一月半見続けて、
多分店
にとってはすげえ不審者だと思われてるんじゃないかと、
おしゃれなカフェの前でね、
本当ですよ。ということで、まあ、前回は4月7日に緊急事態が7都府県に発令されて、5月4日に31日まで延長されたんだけれども、まあ、25日で一旦解除と。だから今回もおそらく最初の発令としては一月ぐらいが対象になると思いますけど、で問題はですね、前回映画館なんか全部閉まったじゃないですか、
はいはい、
今回は政府方針として映画館は閉めない見通しだと、
はい、
いうことなんで、うん、 4月の緊急事態宣言に起きたことと同じことは起きない可能性があります。で、だけど何度も申し上げてますけれども、4月の緊急事態宣言が効いたか効かなかったかというと、緊急事態宣言が出されるよりも前に1週間ぐらい前から志村けんさんが亡くなったあたりで一気に人の動きが止まって、一人が何人に移すかという数字が劇的に減ってたということを考えると、で、あの4月の7日の直前の4月の6日に銀座4丁目の角に立って私 VTR 撮影して、で、実は昨日の夜同じ場所に立って VTR を撮影して、両方ともツイッター辛抱の旅 N というところで1分ぐらいの動画で上げてるんですが、一目瞭然、全く雰囲気違いますから。だから緊急事態宣言というのは法律的なものとしては同じなんだけれども、だけどその背景にある状況が全く違う中でどうしたらいいのかということで、感染拡大を防ぐということが本当に目的なら、さっき申し上げたように緊急事態宣言が出ていようは出ていまいが関係なく自分がウイルス持ってるということ
で、まずはね、
で今国会で議論になりつつあるのが、今日あたり新聞に一斉に出てますけれども、で今要請することしかできないわけですよ、で政府ができるのは、明日政府は宣言出しますけれども、例えば一月間に限って東京と埼玉、千葉、神奈川の3県のこの4つの自治体に関して緊急事態宣言の対象にしますよというところまでしか政府の力はありません、でそれぞれの知事がその県内、都内で何をするかを発表するという手続きなんで、だけどこれはもう基本的に罰則がこの法律にはありませんので、お願いベースでしかない、でこれお願いベースじゃなくて罰則つけてもいいんじゃないのっていうのが今の特措法の改正案なんですが、今朝の新聞を見る限り、野党共産党は罰則つけることに反対、立憲民主党も基本的に罰則はあるべきではないと、やっぱりこれ罰則つけるかつけないかでも、この国会で、改正に関しては大きな議論になりそうです、
以上ズームオンでした。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット、4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
お送りしているのは牧原紀之でどんな時も。1991年ですって、
ね、
もう間もなく30年というか30年ですね。びっくりですね。
そんな昔の曲か、
名曲です。
はい、さあお聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダフォーを挟みまして、鶴子市長美和子様の登場、鶴子の噂のゴールデンリクエスト。明日の朝6時からは飯田浩司の OK 工事アップです。明日はですね、慶応義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さんをコメンテーターに、緊急事態宣言、そしてアメリカジョージア州上院、決選投票を取り上げるということです。
そうですね、アメリカのジョージア州の上院で一人でも共和党の議員が誕生すると、上院のバランスが共和党優勢になりますから、これ非常に重要です。
注目ですね、でそんな、明日なんですが、3時半からのこの辛坊治郎ズーム、そこまで言うか飯田アナウンサー登場しますが、辛坊さんずいぶん会ってないから欠乏症になっちゃうじゃないですか。
いやいや、そんなことないです。全然大丈夫です。とにかく私が今関心事としては、生卵をどうやったら無事に自宅まで持って帰れるかという、もうこれしか考えておりませんので、明日この時間にご報告をさせていただきます。楽しみにしてください。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と。
今日は結構早く上がってますね。日本放送の増山さやかでした。
生麦、生米、生卵。